皆さんおはようございます。
おはようございます。
夏の間はねちょっと人数いつもより少なめなんですが、逆にあの遠くからビジターの方が来てくださっているというね、本当に、今日こうして、水戸教会の礼拝共に参加することができて、嬉しく思っています。6月あたりから今年度に入ってこの使徒言行録の方からずっとこう学びを続けてきたんですが、8月の間はちょっとそこ離れて特別なこのシリーズをやっています。神様はあなたを何々、神様はあなたを何々ですよというメッセージのシリーズをさせていただいています。先週のレッスンは何だったか、神様はあなたのことを求めておられますよ、どうしてそういうことが分かるのか、神様は私のことを、私たちのことを、あなたのことを、求めておられますよ。それは何よりもまず神様があなたのことを作ってくださったから、私たちのことをしかも神の形に作ってくださったからにもかかわらず、私たち罪を犯してしまう、過ちを犯してしまう、そのがゆえに神様は、イエス様の血を持って私たちのことをあがない出してくださいました。そこまでする必要があった、それを知っていたにもかかわらず私たちのことを作ってくださいましたねという、そういう話をさせていただきました。そして、今日はですね、神様は第2弾、神様はあなたを選ばれた、神様はあなたのことを選んでくださったという話を、創世記の12章のこの、アブラハムのね、ところから、お話しさせていただければと思っております。神様はアブラハムのことを選んでくださったということですね。神様はアブラハムに対して、私はお前のことを選んだよと、あなたのことを祝福しようということで神様との関係を始めてくださった。神様がアブラハムに対して言われた言葉というのが、創世記の今日のところね、12章の、創世記の12章の1節からのところに出てきます。アブラハムというふうになってますけれども、17章のところからね、アブラハムという新しい名前を、いただくわけ、この時には、ね、まだアブラハムでしたけれども、主はアブラハムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。神様アブラハムに言われたんですね、私はあなたのことを祝福しますよ。この約束は、今となってみればこのアブラハムだけに言われた言葉ではなくて、ここにおられるこの一人一人、私たち一人一人への言葉でも、あるということですよね。私はあなたのことを祝福の源としますよ。あなたを祝福する人を私は祝福しますよ。地上のすべての人々はみんなあなたによって祝福されるんですよということを神様は言ってくださったということです。ですので、ここでわかると思います。神様の大きな目的というのは祝福することである。人を作られた時、創世記のね始めのところでもうすでに神様、祝福しますよっていう、一番最初が祝福の言葉でした。埋めよ増えよ、地を満たせ、祝福して言われたというふうに書いてあります。ですので神様の大きな目的の祝福することだったアブラハムとその子孫たちを選ばれて世界全体を祝福することが目的だったということです。そして神様はアブラハムと契約を結ばれて、神様の目的というのは全世界を祝福することだったということなんですね。
We have less number today because people are scattered during summer, but we are so glad that you guys are here today. We have many visitors actually today. We have members, but we have more, many visitors today, and we're so happy for you. And during we've been learning from the Book of Acts since May, since June and July. But because this summer we are doing the, different 15 series. Called God Something You. God Nanyang view. Okay, and last lesson we talked about God wants you. How do I know that? Because I know that because God created me and you and others. And He created you in His image. But actually we sin, we fall. Right? So He decided to redeem us with His blood. And He knew that we're going to sin. But still He created us because He wants us. That's basically last week's lesson. And today we're going to talk about God chose you. God chose you. So so in Genesis 12, God chose the man named Abraham, and God said, "I will bless you." And Genesis 12, let's read this. Genesis 12, 1-3. The Lord has said to Abraham, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. I will bless you." And that's what God said to Abraham. But also, it's a promise to each one of us here. I will bless you. And I will bless those who bless you. And I will make your name great. And I will bless all the peoples on this earth through you. Okay? That's what he says. So God's great intention is to bless people, to bless the world. And God chose Abraham and his descendants so that they will one day ultimately bless the world. So God has made a covenant with Abraham, and God's great intention was to bless the world.
はい、神様、私たちのことを祝福してくださるために選んでくださってありがとうございます。感謝します。はい、それは素晴らしいことなんですけれども、問題はこれはまだ話の半分に過ぎないということですよね。ここで私たちがラッキーってね、その祝福を自分だけのものにしてしまうならば、それは間違っているということです。ここでもしストップしてしまう、神様に祝福していただいて、そこでもし私たちがストップしてしまうんだとしたら、私たちは神様からいただいているその祝福を私たちのところでせき止めてしまう。神様からせっかく祝福していただいているのを私たちで溜め込む止まりで終わってしまう。神様はただ私たちが祝福を受けるためだけに祝福されたんではありません。神様は私たち一人一人のことを選んでくださいました。なぜかそれは私たちを通して世界中の全ての人たちのこと、全ての国々を祝福するためなんですよ、ということですよね。あなたは祝福されたので、今度は世界を祝福することができる。それが神様からのメッセージ、呼びかけです。それがもっと言うならば、あなたが作られた目的です。それは世界を祝福するために、送り出してくださる、世界を祝福するために使わせてくださる神様の大きな使命です。あなたは神様があなたを作ってくださろうと選んでくださったので、私たちは神様との関係を持つことができるわけですよね。そして私たちはその神様との関係を通して、今度は他の人たちのことを祝福する源となることができるんですよ、ということですよね。 Oh, yes, thank you God. He chose us. He chose to bless us. Thank you, God.
Well, that's great. But the problem is that this is half the story. If we keep the blessings from the Lord to ourselves, you know, saying, yay, lucky, we are not doing right. If we stop here, we end up privatizing God's blessings. We end up keeping it all for ourselves. We end up storing it all for ourselves. Okay? And God chose to bless us so that we could be the blessings to other people. He chose to bless us not simply because He wanted to bless us, but by blessing us, He wants to bless the world. Okay? So that's our calling. He chose us. He chose to bless us so that we can be the blessings to the world. And that's a mission. That's God's mission to us in this world, okay? So, yeah. So God chose to create us. That's the last message. And you can have the relationship with Him and with other people as well. And through that relationship with Him and others, we can bless the people around us in this world.
はい、まあ、この原則、ちょっとね、例えで話をすると分かりやすいと思いますので、ちょっと例えを使って話をさせていただきます。イスラエルには、2つの湖が、大きな湖が、ありますよね。ガリラヤ湖と、まあ、こっち上流ですね。ガリラヤ湖からずっとこうヨルダン川を下っていって、こう、死海という湖に、来るわけですよね。ガリラヤ湖という湖。やったことないんですけど、こういう話をね、聞きます。ガリラ湖というのは非常に綺麗なこれ淡水湖ですね。淡水湖です。まあ、綺麗な水ですので、まあ、汲んで飲むこともできる、農業用水にも使うことができる、まあ、たくさんの魚、たくさんのこう水草がそこに、まあ、生きているわけですよね。そこでも泳ぐこともできます。緑のこう、ね、植物とか、こう木々もこうその周りにこう息づいているわけですよね。そしてたくさんの人たちが、まあ、写真見てわかるように、まあ、たくさんの家を作ってね、近くにこう住んでいるという、まあ、そういうのがガリラヤ湖です。
So let me give you an illustration to explain to understand this principle. There are two lakes in Israel, the Sea of Galilee and the Dead Sea. And from the Sea of Galilee, you know, the Jordan River flows out and goes to the Dead Sea. Sea of Galilee is a living lake. There are lots of fish, lots of seaweed. And the fish and seaweeds and people can swim in it, and green fields and the trees and gardens. Surrounding it, and many people have built their homes near to it. It's a very clean, fresh water from which you can drink too. On the other hand, ガリラヤ湖は、この命の湖であるわけですけれども、まあ、これに対してもう一つの湖、死海というのは、まあ、文字通り死の湖なんですね。つまり生き物が一匹も生息することができない湖なわけです。死海の水というのは、まあ、塩分が、非常に高いので、飲もうとするともう気持ちが悪くなるそうですね。魚も一匹もいない。周りには何の木も育たない。何の植物も育たない。嫌な匂いがプーンとね漂ってくるので、もう誰も近くには住みたがらないそうです。 The Sea of Galilee is a living lake. On the other hand, the Dead Sea is a dead lake. Literally, really lives up to its name. The water is so salty and and because of that you get sick from drinking it. And there are no fish, no tree, no plants growing around its banks, and no one wants to be anywhere close because of its unpleasant smell.
面白いのはですね、ちょっと考えたいことを学べることというのは、この3つともですね、
まあ、ガリラを視界、そしてそれを結んでいるヨルダン川も、もともと全く同じ水、
同じ水から来ているということなんですね。でもなぜかそんな大きな違いがあるということなんです。じゃあ問題です。なぜそんな違いが、できてしまったんでしょうか。なぜそんな結果になってしまったんでしょうか。なぜなんでしょうか。
答えは、こういうことですね。一方は受けると流れ出していくところがね、受けると与えていくわけですけれども、もう一方の視界は受けてばかりだからです。ですか。ガリラ湖にはヨルダン川に流れ出ていく出口があるにもかかわらず、視界にはそれがないからなんです。視界には出口がないので、その水というのはどんどんどんどん淀んでいってしまう。水分が蒸発するだけなので、塩分がどんどんどんどんこう濃縮されてしまう。そのために魚はおろか生き物は一匹も生息することができない、農業用水にも使うことができない、全くの死んだ湖になってしまったそうなんですね。
So here is why one receives and gives, but the other one receives and just keeps.
The Sea of Galilee has the exit to flow out into the Jordan River, but the Dead Sea doesn't have the exit. Okay? The Dead Sea has an entrance, but has no exit, and never get out again. The Dead Sea selfishly keeps the water only to itself. Okay?It gets, it receives, but never gives. This makes the water stagnant and get rotten, and water just dry off, and it becomes the salt. Salt gets condensed, so that even fish or any creature cannot live in there, and cannot be even used for agricultural use.It literally became the Dead Sea.
ここから、学べること、それは人も同じだっていうことですよね。受けたものを与えるっていうこのサイクルを、守るときに私たちは生き生きしてくるはずです。受けたものを与えているならば、でも全部、自分のものにしてしまおう。そして神様が私たちに注いでくださっている恵みをせき止めてしまう、私たちのところでせき止めてしまうときに、命の湖が死の湖に変わってしまうということですよね。せっかくの神様からいただいている水の、この泉というものも、もし出口がないとしたらそれは淀んでしまう、腐ってしまう、腐敗してしまう、誰も寄りつきたくない視界になってしまうからです。私も時々、死んだような人間になってしまうことがあります。そんな時自分自身を吟味してみます。大抵の場合それは自分のことばかり考えている時に起こります。お金も自分も全部自分のものにしようとしている。でも人間って面白いことにですね、全部自分のものにしようとすると視界ならぬ死人のようになってしまうんです。ですから大切なのは神様からいただいた恵みを自分自身のものにしてしまうとですね、寛大に与える、流していく、
席の前になって流していくっていうことが大切なんだということを学ばされるわけですね。神様は私たちに命の水を注いでくださいます。それによって私たちも生かされる。だけじゃなくて私たちも生かせる、他の人たちのことも生かしたい。私たちを通して、ね、それを私たちに望んでいる。その時におそらく私たち喜びに満たされる。なんか自分も用いてもらえるんだな。
あ、なんかせき止めてこんなになっちゃって、こんなになってなんか人生意味わかんなくなってきたんだけど、あれ使うとなんかあれ自分もなんか神様のために他人たちのために役立つことできるんだなんてね、発見して喜びにあふれることができるわけですよね。
Lesson that we can learn from here is we humans are the same. We are the same. When we keep the cycle of give what we have received, we become alive. We become vital. But when we try to keep everything on our own and hold back the blessings God poured out to us, the living lake is changed into the dead lake. And if the spring of water doesn't have the exit, that becomes stagnant, gets rotten, and becomes a dead sea that no one even wants to come close. Sometimes become like a dead man. At that time, I examine myself. In most cases, I'm just thinking about myself. But interestingly, if we try to hoard everything on our own, we become like a dead man, like a dead sea. I'm trying to hoard money, time, and everything on my own. I become like a dead man. So what's important is not trying to hoard everything on our own, but be generous and give away and share everything with others. And then we discover that instead of, you know, hoarding everything on, I don't know why I'm here, what am I doing, you know, we have no purpose in this life. No. God, we find that our purpose, you know, God is using us to share your blessing with others. And you probably discover, oh, I have a purpose. This is why I'm living. You know, we can find that.
ですので、神様があなたのことを祝福してくださっているというときに、神様がなぜ自分のことを祝福してくださっているんだろう、その神様が祝福してくださっている目的とか、何の祝福に目的があるんだろうとか悩んだり、不思議に思う必要はありません。なぜか、あなたは祝福するために祝福されているからです。あなたは祝福するために祝福されているからです。ですので、いろんな賜物が与えられていると思いますね。一人一人いろんな賜物が与えられています。賜物が与えられて祝福されています。なぜかそれで祝福するためです。あるいは、頭の良さとかスキルね、こう日本人ね、まあ、高い教育を、まあ、いろんなカンボジアとかいろんな国から比べると本当もう無料でね、まあ、高校無料になるかもしれないなんて言われてますけど、頭脳の優秀さとかね、いろんな何らかのスキルというものが与えられていると思います。それで祝福されていると思います。なぜかそれで祝福するためです。全体的に恵まれている、本当に日本恵まれている国だと思います。なんでか、経済的に恵まれて祝福されている。なぜか、それで祝福するためです。神様は何をもってあなたのことを祝福してくださっているでしょうか。それが何であれ、それを自分のものだけにしてしまおうとしないことです。それが何であれ、他の人たちと分かち合うことです。捧げるときにね、神様のために祝福してください、 この教会を祝福してください。このお金を通してこの地域の方々、あるいは日本だけじゃなくて世界中を祝福してくださいって捧げることができるわけですよね。お家に誰かのことを呼んだり、一緒にご飯作って食べたり、お茶でも飲もうって時間過ごしたりね、することできるわけですよね。日曜日の午後パーッと帰っちゃうんじゃなくて、ちょっとお茶でもしない、ご飯でも食べない、一緒に祈ったりすること、誰でもできますよ。神様があなたに与えてくださっているものを他の人たちと分かち合うことができる。なんであれその時に私たちの心喜びに満たされると思いますよ。 So if
God blessed you,
you don't have to ponder why God has blessed me. You don't have to ponder whether that blessing has further purpose, because you are blessed to bless. If you are blessed with gifts and talents, why? Blessed with them. Blessed with intelligence, you know, like Japanese and American people, they, you know, the schools and high education compared with some of the poor countries, intelligence and skills. Blessed with them. Blessed with finances, you know, we support Cambodian people. Well, they don't have money. They can go to school. Bless them. Bless with them. So, what has God blessed with? Blessed you with? Whatever that is. Whatever that is, make sure you are not hovering all for yourself. Share whatever it is. Whatever it is. With other people. You can give offerings with prayers. God, bless this church. Grow your kingdom. Expand your kingdom through what I'm giving. Bless this world. You can open your home. You can invite other people. Have supper, dinner, or even tea. It's a joy. Share your time with some people. Instead of just going home after worship, why don't you just spend time with someone? You may be encouraged. They may be encouraged. Whatever God has given you, give it away. Share it with others. 創世記に戻りますね。12章の3節の最後のところ、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。まあ、この約束は究極的にはこのアブラハムからずっとこう、連なってくる、このずっと後の子孫である主イエス・キリストによって実現するわけですよね。成就されるわけです。そしてイエス様を信じる信仰によって私たちもアブラハムの子孫なんですよ。ユダヤ人たちじゃなくて、私たちもその信仰によってアブラハムの子孫なんですよ。アブラハムと共に祝福されるんですよ。それがガラテヤの手紙の3章7節そして9節に書いてあります。ご一緒に読んでみましょうか。これね、声に出して、はい。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。イエス様信じる信仰によって私たちもアブラハムの子孫である。私たちもアブラハムと共に祝福されるんだということですね。 So back to Genesis 12 verse 3says, and all peoples on earth will be blessed through you. All peoples on earth will be blessed through you. This promise will be ultimately fulfilled through Abraham's descendants, Lord Jesus Christ. And by faith in Christ, we are also the heirs of Abraham. Blessed with Abraham.And that is written in Galatians 3,
7 and 9 English speakers. Let's read this together. Understand then that those who have faith are children of Abraham. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So not only Jews, but we are also the descendants of Abraham, and we are also blessed with Abraham because of faith in Christ.
第1ヨハネの4章の10節にこういう言葉があります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪をあがなう生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。神様は、父なる神様は、御子イエス様を天国から地上に送ってくださいました。神として捧げられる最大の犠牲を私たちのために払ってくださった。神様ご自身が想像もできない、この腹渡の引きちぎられるような犠牲を持って、けれどもそうした嘆きを飲み込むほどの憐れみ恵みを持って私たちのことを愛して、一人のイエス様を私たちに送ってくださった。全知全能の神様、何でもできる神様が、そのありったけの愛を注いで私たちのためにそこまでしてくださった。神様祝福してくださるという話してるんですけども、イエス様が来てくださったこの世界というのは何もハッピーで素敵で素晴らしい祝福に満ちた世界というわけではないですよね。私たちの世界は罪に満ちています。私たちの罪の上に病も入り、死も入りました。不正もある、悲惨で満ちています。私たちもまたどうしようもない罪の汚れ、自分中心の罪にまみれた者たちです。もう自分というものにしがみついて、自分のことが可愛くて自分のために溜め込んで、自分のことばっかり考えて、しがみついてちっぽけな自分を守るために右往左往している毎日。けれどもそんな世界にイエス様は来てくださったんです。来てくださったんです。そして私たち神様言ってくださるわけですよね。私はあなたのことを作ったんだよ、私はあなたのことを作ったんだよ、私はあなたを私の形に似るものとしてもともと作ったんだよ。でも罪が入ってしまってあなたにはそれをすることができ離れてしまったでしょう。だから私は自分自身のイエス様の血を払って流してまで、もうあなたの全ての罪を全部あがなったんだよ。そして目的があってあなたのことをこの水戸、なぜか水戸、あ、水戸じゃないかな、栃木ならば栃木、東京ならば東京、秋田ならば秋田、アメリカであればアメリカ、あれば今ここにいれば水戸、茨城の地、この日本に置いてくださったんだよ。それはあなたがここで祝福の源となるためですよ。そしてここに教会を山の上の町として建てたんですよ。なんでか、それを通して世界が祝福されるためですよ。神様ね、そう言ってくださっているんです。
1 John 4:10 John says, This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. So God the Father sent His Son from heaven to the earth. He Himself paid the price, the biggest sacrifice He could have paid on behalf of us.And we need to understand, He is an almighty God. He can do anything, but He decided to pour out His own blood.
to save us, to deliver us, because he loved us. And we've been saying that he blessed us, but when we think about this world where Jesus came, is not a happy, wonderful place filled with blessings. This world is filled with sin. Because we fall, there are diseases, illness, death, injustice, hatred, misery. And we also are filled with sin of selfishness, self-centeredness. We cling to ourselves. We are only always thinking of ourselves, our benefits, and busy with protecting our tiny self. But he chose to come to this world because of his love, according to this verse. And he tells us, and he tells each one of us that, hey, I have created you. I have created you in my image. But you fall. You sin. I know that. You're going to sin. But because of that, I redeemed you with the blood of Jesus Christ. I paid the biggest sacrifice I could have paid. And I have put you here in middle somehow. I don't know why. But he has put you here in middle, in this nation, in Japan, in Ibaraki, somehow. Why? So that you can be a blessing. Japan is one of the unreached nations in the world. Also, many people have never heard the gospel before, right? But God says, I have put the church here as a city on the hill. Why? So that we can be blessed? No, well, sure, yes. But so that you could bless the world. That's why you're here. That's what God says. Amisama wa, naze watashi tachi no koto wo somo somo tsukutte kudasatta no ka? Ikite iru mokuteki wa nan nano ka? 私たちはなぜ生かされているのか、神様はなぜ私のことを、あなたのことを、皆さんのあなたのことを選んでくださったのか、はい、私たちが今生かされているのはただ祝福されるためだけではない。私たちが祝福されているのは世界にとっての祝福の源となるためです、ね、はい、私たちが存在している目的、生きている目的は世界を祝福することなんだ。神様は人を祝福したいと願っておられる。そして神様はあなたを用いて、神様は何でもできるんですけど、なぜか人を通して、私たちを通して、この不完全な私たちを通してその目的を成し遂げられようとしておられるんです。私たちはこの世界を祝福するというその大きな神様の使命、大きな神様の働きのためにここに存在している。そして私たちはこの神様のために、この地域の人々を祝福するために存在している。私たちは祝福するために祝福されているんですよ。So why are we created?Why are we chosen? Why are we here? We are not here only to be blessed. We are here, you are here to be the source of the blessing. The significance of our existence, the meaning of purpose of our life,that is to bless the world. And God wants to bless the people. God wants to bless the world. And he wants to use you in his mission. He's an almighty God. He can do anything on his own. But he didn't want to do that on his own. He wanted to use us, each one of us.
to bless this community on his behalf. Okay?
So we are blessed to be a blessing.
お願いしましょう。Let's pray.
お父様、あなたは意味があって私たち一人一人人間をあなたの形を映し出すように、あなたのに見るものとして私たち一人一人を作ってくださいましたが、罪のゆえに私たちそのこともその使命も生きている目的も神様とのつながりも全部忘れて、神様から背いて自分だけで生きていける、自分のために生きていくなんていう独立宣言を出して、それで死んだようなものになってしまったという、本当にこの矛盾したことが起こってしまいましたが、神様本来の私たち作られたその本来の人間性を回復して、そしてイエス様の血潮になって贖われて生き生きとした存在、本当にこの豊かな実を結ぶ人生を結ばせたいというふうに願っておられます。そのために私たちのことを祝福してくださいました、選んでくださいました。何よりもそれを通して他の方々が祝福される方だ、ことだということを、学びました。どうぞ今週、そのことを覚えて、今週だけでなくて私たちの人生を通して私たちがこの祝福の源となることができるように、イエス様に喜ばれるものとして歩んでいくことができるように励まし強めてくださいますようにお願いいたします。 God the Father, thank you so much for our life. Thank you that you created us with a meaning.Thank you that you created us in your likeness, in your image. But we fall, we sin, and we forget about that mission. We thought that we could be independent from you. We don't need you, but somehow you wanted us, you needed us, you chose us to live with us, to work through us. I don't know why, but he chose us. So,this week and through our lives, please give us the meaning of life so that we can live with joy, we can be the blessings, we can be the source of the blessings to bless other people around us, to bless this community, to bless the Japanese people, to bless the people living here and send us out from here. 神様、ここから私たちのことを使わせてください、送り出してください。信じますと、救い主イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。